子供が3人やってきた。これは自然な日本語ですよね。子供が3人やってきた。一方、子供が3歳やってきたとは言えません。当たり前じゃないかと思われるかもしれませんが、まあ、よくよく考えるとなんでだろうっていう感じがするんですね。というのも、3人っていうのも3歳っていうのも両方数詞プラス助数詞という、まあ、まとまりですよね。3人、3歳。まあそういう構成の仕方は同じなわけですけど、3人では言えて3歳では言えない。なぜなのか。さらに言うと、この3人とか3歳っていうのが出てくる位置を変えるだけで、3歳の方も言えるようになるんですね。もう一回さっきの言っとくと、子供が3人やってきた。OK。子供が3歳やってきた。ダメ。ですが、これを、子供の前に持ってきて、で、さらにのっていうのをつけて、3人の子供がやってきた。これ OK で、3歳の子供がやってきた。これも OK なんですよね。ただ、3歳の方は、3歳の子供がやってきたは OK だけど、子供が3歳やってきたということはできません。この3人と3歳の違い、同じ数字プラス助数詞ですが、その違いというのは何なんでしょうか？シンキングタイムスタート。始まりました4月15のツボ。皆さんいかがお過ごしでしょうか？野原ひろしです。端的に言えば、3人の方は子供の数、量を指定していて、3歳の方は子供の特徴とか、まあ、属性っていうのを表現しています。この数を表すか属性を表すかによって、日本語として自然かどうかの分かれ目になってるっていうことなんですね。で、今回お話ししている現象は、数量子有理と言われるものです。3人の子供がやってきた。この3人の子供という一つの、まあ、名詞句の中から3人っていうのが、まあ、有理というかね、取り出されて子供が3人やってきたということができる。それを数量子有理と言います。で、この数量子有理が許されるのは数とか量を表している時で、3歳の子供がやってきた。この3歳っていうのは数や量を表しているわけではないので、有利できない。ですので、子供が3歳やってきたとは言えないと。まあ一応そういった説明がされます。まあ同じようなことは、次のような例でも言えて、34インチのバットを買った。これは当然 OK ですが、この34インチというのを、名詞句の中から有理することはできなくって、つまり、バットを34インチ買った。まあこれは、まあ言えたとしても、なんというかな、バットっていうのがうにょーっとすごい長いもので、で、そこから34インチ切り取ったみたいな、そんなイメージになるんではないかと思います。つまり34インチっていうのを量的な解釈をすれば数量子有理ができるということです。これがもし3本のバットを買ったと言ったら、この3本っていうのは量的な解釈しかできないので、バットを3本買ったというのは平気で言うことができますよね。で、この数量子有理が観察されるのは、今挙げた2つの例のように、ががつく名詞か、おがつく名詞でしか、まあ多分原則ダメなんですよね。子供が3人やってきた、みたいな子供がとか、バットを3本買った、みたいに、バットをみたいに、まあこういった時しか多分数量子有理は言えないんじゃないかと思います。で、さらに、その数量子が出てくる場所ですけど、がとかおの前に出てくるっていうのも、ありなんですよね。子供3人がやってきたとか、バット3本を買ったという言い方もできます。 この遊離した数量子がどこに出てこられるかっていうのは、まあ、結構面白い研究もあります。例えば、子供がバットを3本買った。これは OK なんですよね。ただ、子供がバットを3人買ったっていうのはちょっと変な気がすると思います。まあ、子供と3人っていうのがちょっと離れすぎって感じがするんですよね。ですので、子供が3人バットを買っただったら、まあ、そんなに違和感はないんではないかと思います。ただ、離れてたらいつでもダメってわけではなくって、ちょっとだんだん頭がこんがらがってくると思うんですけど、バットを子供が3本買ったっていうのは、バットと3本っていうのは離れてるんですけど、許容されると思います。数量子と名詞が離れてる時に、どういう場合に OK で、どういう場合にダメかっていうのは、まあ理論的な説明がいくつかあるんですけど、その辺の話はまた別のエピソードということにしようと思います。数量子有理は日本語だけではなくって、英語にも観察されるものです。英語の場合は、all とか、each とか、both みたいなもので、例えば、we are all alone とかね。そういう名曲がありますけど、あの、all っていうのも、we から離れたところに出てきてるので、数量子有理ということができます。ただ、英語の場合は、all とか each とか both とかぐらいで、日本語みたいに1、2、3とかそういうのは数量子有理多分できないじゃないかと思います。この数量子有理というのは、まあ、今日の説明もそうなんですけど、名詞句の中から数量子が飛び出てるっていうふうに考えるんですよね。つまり、3人の子供がやってきたっていうのが、オリジナルとしてあって、で、その3人の子供という名詞句の中から、3人っていうのが飛び出して、子供が3人やってきたと。まあ、そういうふうに説明されるんですけど、理論的には。果たしてそうなのかっていう気もするんですよね。まあ母語のことが一番よくわかんないわけですけど、もしかしたら子供が3人やってきた、こっちの方がオリジナルで、で3人の方が名詞句の中に入り込んで3人の子供がやってきたと言ってるんじゃないかとか、あるいは三人の子供がやってきたっていうのと、子供が三人やってきたっていうのは、なんていうか、別個のというか、独立した構文で、お互いもしかしたら関係ないんじゃないかとか、そんな気もします。まあ、さすがに関係ないっていうことはないと思うんですけど、まあ、どっちがデフォルトかっていうのは、意外と決めづらいんじゃないかなと思うんですよね。で、一旦、名詞句の中から数量子が飛び出しているというふうに考えると、似たような現象は他にも日本語で見られます。例えば、象は鼻が長いみたいなもので、これも象の鼻が長いっていうのがオリジナルとしてあって、で、その象の鼻という、名詞句の中から象っていうのが飛び出して、で、トピックになって、象は鼻が長いになってる。まあ、同じことは、私は頭が痛いとか、私の頭が痛いの私っていうのが、名詞句から飛び出して、私は頭が痛いになってるとか、象は鼻が長いも、私は頭が痛いも、どちらも所有者の名詞が名詞句の中から飛び出しているということができます。この名詞句の中から所有者が飛び出してるっていうのは、名詞句の中から数量子が飛び出してるっていうのと結構近いところはあるんじゃないかなっていう気はするんですよね。ただ名詞句の中から飛び出せるのは数量子とか所有者とかごく限られたもので、今日お話ししたように 3歳のとか34インチのみたいな、そういう属性を表すものは名詞句から飛び出すことはできません。となると、数量詞、まあもっと言うと量や数を表す数量詞と、所有者は、まあ名詞句から飛び出せるわけですけど、何か共通した特徴があるんじゃないか、そういうふうな気がしてきます。何でしょうね。まあ、名詞句から飛び出して、それで独立して扱うっていうことは、まあ、平たく言えば、まあ、注目度が高いというか、取り出すだけの価値があるっていうことだと思うんですよね。この辺はね、掘り下げると結構面白いことがありそうです。と、疑問を投げかけたところで、今回はここまでということで、最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローも忘れずよろしくお願いいたします。お相手は滋賀15でした。
またねー。